吹かれた後、吹くのは病気をする30の方法。その1、吹くのとは何か。吹くのをしたい。そう思ったとき、まず考えたいことがあります。吹くのとは何かです。ただ、元の関係に戻されたいと思いますが、きちんと考えてみましょう。吹くのとは何らかの事情で関係を立っていた者同士が再び元の関係に戻る状態のことです。恋人関係だけでなく、夫婦関係にも使われることです。そのため、吹くのはお互いの同意が必須です。自分は元の関係に戻りたくても、相手のことでは吹くんできません。吹くのをしたければ、とにかく相手の同意を得ることが必要不可欠。お互いの思いや気持ちが戻り、相手の同意を得てこそ吹くが成立します。吹くでは関係が戻るという以前に気持ちが戻るということが大切です。吹くは断られた告白の敗者復活戦のようなもの。もう一度自分の好きになってもらうために恋をしっかり伝えて説得することが必要です。そして何より吹くできると信じることが最も大切です。それが吹くの条件であると同時にコツでもあります。吹くの意味をきちんと理解する。吹かれた後、吹くのは病気をする30の方法。その2、吹かれた後の吹くのを諦めない。一度吹かれたら吹くはできない。そう思い込んでいませんか。確かに相手に嫌われたせいで吹かれたなら吹くは難しいかもしれません。わざわざ相手から別れ話を聞き出されたくないですから、別れの決意も固いはず。一定期間は話すことすらままならず、そういうの状態が続くでしょう。しかし、吹くが不可能とは言い切れません。吹くできる可能性が低くてもゼロではない。別れた後、自分の過ちに気づくこともあるでしょう。少し気づくのが遅いかもしれませんが、手遅れではありません。吹かれてから気づく相手の存在価値もあるでしょう。失ってから大切さに気づくのは人生ではよくあること。恋人関係が終わってから、どれだけ支えられていたか再確認できることもあります。別れて存在価値に気づいた、やり直そうと誠意を持って説得すれば気持ちを引き寄せられるでしょう。やっぱり好き、他の人は考えられないとしっかり愛を伝えれば相手のことが変わることもあるでしょう。自分が悪かった、反省すると素直に謝れば相手は許してくれるかもしれません。別れても仲直りできれば再び付き合えるかもしれません。吹かれた後の不運を諦めないことです。吹かれた後のあなた次第です。努力次第で成功率を上げていきます。きちんと反省して素直に気持ちを伝えれば不運できる可能性も高くなります。吹かれた後の不運を諦めない。吹かれた後、不運は病気をする30の方法。その3、不運には2種類ある。良い不運と悪い不運。不運には2種類あります。良い不運と悪い不運です。同じ不運でもそれぞれ似てしまうもの。違いを区別しておかなければ、お互いに損する可能性があります。不運できれば全て良しと考えていないでしょうか。確かに不運できるのは素晴らしいこと。しかし、不運できてもかえって悪い結果をもたらす場合があるため注意が必要です。良い不運。良い不運とは不運した後、以前と同じ関係に戻る、もしくは以前より関係が良くなることを言います。一度別れると、お互い客観的に見ることができるようになり、相手の存在価値に気づくことがあります。自分が間違っていたことに気づくこともあるでしょう。付き合っていれば、誰でも過ちはあります。素直に自分の過ちを認めて素直に反省すれば、不運できた後、良好な恋人関係を再スタートできるでしょう。悪い不運。悪い不運とは、同期な不順で反省もないままの関係に戻る状態を言います。例えば、一時的な欲求を満たすために不運です。ただ、寂しさを紛らわせたい。スキンシップがなくて寂しい。誰かと付き合っていないと恥ずかしい。同期の不順で反省もないと、不運ができても根本的な問題解決がされていないため、再び不仲になるでしょう。せっかく不運できても再び別れることになる。お互いにとって不毛な時間を送ることになるのです。さて、悪い不運が予想されるなら、そもそも不運をしない方が賢明です。不運を迫るなら、悪い不運ではなく、良い不運を目指すこと。挑もうとしている不運は良いのか悪いのか、しっかり区別しておくことが大切です。悪い不運ではなく、良い不運を目指す。吹かれた後、不運のアプローチをする30の方法。その4、本当に不運をしたいのか、よく確認する。不運の行動をする前に、まず自分に問いかけてみてください。本当に不運をしたいのか、と。改めて考えると、不純な動機で不運しようと気づくことがあります。自分に次の言葉を問いかけてみてください。心の穴を埋めたいだけではないか。スキンシップが欲しいだけではないか。テレビや雑誌に影響されているだけではないか。周りのカップルに影響されているだけではないか。衝動的な感情に流されているだけではないか。恋人が欲しいだけではないか。当てはまる点があれば要注意です。たとえ不運できたとしても、同じ失敗を繰り返す可能性があります。不純な動機での不運はお勧めしません。不運したい気持ちが中途半端なら、まだ不運をしない方がいい。不運できて、またすぐ別れるという状況は避けたい。お互いにも同じ時間を過ごすだけでいいことはありません。二度と同じ失敗をしないという覚悟があるかどうかです。不運は本気の気持ちがあって迫るもの。不運に向けて動くなら、同じ失敗は二度と繰り返さない覚悟が必要です。もうつまらないことで喧嘩をしません。お互いに笑って過ごせるように最大限の努力をします。きちんと相手を愛して一生一緒に生きる覚悟を決めます。こうした意識があれば、不運もうまくいくでしょう。時間がかかっても構いません。本当に不運したい気持ちがあることを確認してから、具体的な行動に移すようにしましょう。本当に不運をしたい気持ちがあるのか、よく自分に問いかける。吹かれた後、不運のアプローチをする30の方法。その後、すでに相手が他の人と付き合っているとき、元恋人はすでに誰かと付き合っているかもしれません。相手の恋愛を騙して破局させることができれば、自分のところに戻ってくるのではないか。よからぬ発想をする人もいるかもしれません。なんとかしてはいかいと思うかもしれませんが、思うだけにしましょう。役立たないはいけません。すでに成立しているカップルを壊すのは卑劣な行為。役立たないが美しいのは映画やドラマだけの話。現実の役立たないはドロドロしたものばかりです。しかも役立たないは事件に発展しやすいのが特徴です。相手の恋人関係を壊すと壊された人から生まれ取り返しなさないことトラブルが深刻になります。元恋人を奪ったところで幸せにはなれないでしょう。自分さえ良ければいいという考えを持っている限り、どこかで関係がつまずきます。すでに相手が他の人と付き合っているときは残念ですが、不運は潔く諦めるのが賢明です。別れて自分のところに戻ってきてほしいと思うなりにして、実際の行動は慎みます。できることならむしろ元恋人の新しい恋愛を応援するのがスマートです。相手の幸せを願いながら応援するのが大人です。そうすれば引き続き良い友人関係として関係を続けていきます。すでに相手が他の人と付き合っているなら潔く諦める。吹かれた後、不運のアプローチをする30の方法。その6、不運をするとき第三者に協力を求めるのは何か。誰かに不運を手助けしてほしい。自分だけの力の限界を感じたとき、第三者に協力を求めたくなることもあるでしょう。不運に適した状況を演出するのはなかなか難しい。例えば友人の協力です。共通の友人を通してあなたの気持ちを代弁してもらったり、最近の場面を演出してもらったりなどです。あなたの印象が回復するような話を伝えてもらうのもいいアイデアです。友人の協力がなければ、一人では難しいことも実現しやすくなるのは事実。また、不運の専門とする業者もあります。プロにはプロなりのノウハウもあるでしょう。費用は高いですが、プロに対すれば手際よく解消してもらえるはずです。第三者の協力がなければ、不運をスムーズに進めやすくなるでしょう。さて、不運で第三者に協力を求めるのはあるでしょうか。相手に迷惑をかけないという条件なら協力を求めるのはあるでしょう。あくまでサポートという範囲なら、第三者の協力は頼りになります。プロに対するのも選択肢の一つです。あくまで成功率を高めるお手伝いの範囲なら、強力な助っ人になるでしょう。相手に迷惑をかけないという条件さえ守っていれば問題ありません。第三者の協力に対する考え方は人によって差があります。最終的には自分の両親がどこまで許すかです。両親が許すなら第三者の協力も一つの方法として頼ってもいいでしょう。自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する。吹かれた後、不運のアプローチをする30の方法。その7、吹かれた直後の不運は難しい。吹ったらわなす不運と吹かれたらわなす不運。同じ不運であってもそれぞれに大きな違いがあります。自分から吹った不運ならまだ行動が簡単です。相手に嫌われて別れたわけではないため、吹かれた直後でもすぐ不運できる可能性があります。もちろん最終的には相手次第ですが、可能性は高いと考えていいでしょう。しかし、吹かれた場合は違います。吹かれた場合、相手から嫌われている状況が一般的です。付き合いの段の限界に達した結果、相手に吹かれた状況が多いと考えられます。すると、吹かれた直後に不運を迫っても、嫌悪感や苦手意識が強いため、なかなか応じてもらいにくい。不可能ではありませんが、難度が高いと考えていいでしょう。不運を迫るなら、吹かれてから少し時間を置くのが賢明です。どのくらい時間を置くかは状況によりますが、数週間から数ヶ月は必要でしょう。相手から普通に嫌われているなら数週間。相手からひどく嫌われているなら数ヶ月。嫌われている場合が強いほど、冷却期間も長い方がいいでしょう。時間が経つにつれて、だんだんお互い冷静に見ることができるようになります。ただし、冷却期間が長すぎると、相手が別の人と付き合い始める可能性もあります。冷却期間は長い方がいいわけではないため、適度な時期を見計らった上で、不運のアプローチをするのがいいでしょう。不運は吹かれた直後より少し時間を空けてからにする。 ふられた後、復縁のアプローチをする30の方法。その8、復縁の成功率を上げたければ焦らないこと。復縁に焦りは禁物です。確かに早く元の関係に戻りたくてうずうずする気持ちはあるでしょう。復縁では意欲や熱意が大切です。気持ちが熱いうちに行動した方がパワーが出やすくなります。冷却期間があまりなくなると相手は他の人と付き合ってしまう不安もあります。しかし焦るとかえって復縁の成功率を下げます。焦れば焦ること正しい判断の誤りやすくなる。アプローチを間違えて失恋や失敗が増えたり相手を困らせたりする場面が増えるでしょう。誤った行動は失敗を招き復縁が難しくなるのです。復縁はデリケートなアプローチです。復縁のすべてにおいて落ち着いた行動が大切です。例えば別れた直後の復縁は避け冷却期間を置く。相手と話し合う時も早口は避けゆっくり丁寧に話す。復縁の返事をせかさない。相手から返事の保留をお願いされても心よく受け入れる。返事はせかさず気になります。ゆっくり時間をかけた方が復縁の成功率は高くなります。最初は落ち着いていて途中から焦るのもよくありません。焦りそうになれば焦らない。落ち着けと自分に言い聞かせるといいでしょう。5分気味になれば一度立ち止まって深呼吸をしましょう。冷静な気持ちが戻りやすくなります。一歩ずつ近づくイメージで少しずつ前に進めていきましょう。復縁のすべてにおいて焦らない。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その9、復縁には心に余裕が必要。余裕を作る方法とは、復縁には心の余裕が必要です。ここに余裕がない状態で復縁を迫ると強引で必死な様子が目立ち痛々しくなります。相手からすると必死になって追いかけてくる人ほど怖いものはありません。復縁のアプローチをするなら事前に心の余裕を作っておくことが必要不可欠です。余裕があればあるほど大らかでゆったりした雰囲気が出るので復縁の成功率も高くなります。さて問題はここからです。どうすれば余裕を作れるのか。それはたっぷり遊ぶことにつきます。自分の趣味を楽しんで心に栄養を与えましょう。本を読んだり映画を見たりする。楽しければ散歩やウォーキングも立派な遊びです。自分が楽しい面白いと思えることに没頭しましょう。友人と食事やカラオケに出かけるのも心に余裕を作る効果があります。たくさん遊ぶと楽しさで心が満たされ余裕ができるようになります。遊ぶのが仕事と思うぐらいに遊ぶこと。余裕はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。できるだけたくさん遊んで大きな余裕を作るようにしましょう。心が満たされるとニコニコした笑顔も自然と出るようになります。復縁がうまくいかなくても大丈夫と思えるぐらい余裕ができれば合格ラインです。復縁がうまくいかなくても大丈夫と思えるぐらいの方がかえって復縁がうまくいきます。たくさん遊んで心に余裕を作る。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その10、復縁で一番大切なのは誠意。別れた後の復縁で一番大切なことは何でしょうか。それは誠意です。誠意とは相手の気持ちや立場を考えながら真剣な気持ちで物事に当たろうとする気持ちのこと。嘘偽りのない心を表現して真心を持って接する気持ちや行為のことです。復縁をするにあたりどれだけ相手に誠意があるか自分に問いかけてみてください。復縁したい気持ちが弱いのではないか。一時的な感情で復縁を迫ろうとしていないか。相手に自分の都合を押し付けようとしていないか。復縁を成功させるにはどれだけ誠意を持ってやり直したい気持ちを伝えられるかが重要です。復縁ではとにかく誠意が大切です。一番大切なことが抜けていると何をやってもうまくいきません。誠意がないまま復縁を迫っても相手は見向きもしてくれないでしょう。反省したい、やり直したいと気持ちがあっても真剣な気持ちが抜けているとなかなかうまくいきません。復縁の方法や言葉を考えるのは後でも構いません。むしろ本当に誠意があれば話や説得が下手でも態度や雰囲気を通して相手に伝わります。最初に意識しておきたいのはとにかく誠意。本当に誠意があるなら復縁の半分は成功したようなものです。復縁を考えるときは誠意を一番大切にする。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その11、別れた原因が改善されないまま復縁を切り出しても断られる可能性は高い。復縁を切り出す前に考えておきたいことがあります。別れた原因は何だったのかという点です。別れの原因を思い出してください。別れの場面は思い出したくないかもしれませんが、復縁を叶えるには大切な作業です。別れた原因が改善されないまま復縁を切り出しても断られる可能性は高いでしょう。原因が放置されたまま切り出しても相手はすぐ誠意がないと見抜き断りに違いありません。復縁は別れた原因を改善してから切り出した方が成功率が高くなります。例えば別れの原因が身勝手な行動だったとします。今度は身勝手な行動は慎むことを誓った上で復縁を切り出すようにします。復縁で話をするときもきちんと今度は身勝手な行動は慎むと強調しておくと説得力が増します。もちろん中には完全に改善するのが難しい問題もあるでしょう。しかし完全に改善ができなくてもできる範囲で改善をしておくことです。もしくは改善している様子を見せるだけでもいいでしょう。別れた原因を改善しておくことは復縁を切り出す前の大前提です。相手が復縁の拒む理由を減らすことです。別れた原因が改善できれば相手の拒む理由を一つ減らせます。別れた原因を突き止め復縁を切り出す前にできるだけ改善しておく。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その12、復縁のタイミングはバレンタインやクリスマスの前が狙い目。復縁はアプローチのタイミングで成功率が高まります。タイミングによって成功率が下がることもあれば上がることもあります。復縁をするならやはり成功率が高まりやすいタイミングを狙いたい。そんな成功率を割りやすいタイミングの一つがバレンタインやクリスマスの前です。バレンタインやクリスマスは世間が祝うイベントの一つ。特に日本では恋人やカップルに関係するイメージが定着しています。相手にまだ交際相手がいないとバレンタインやクリスマスの前は少し寂しくなっていることがあります。世間がイベントで盛り上がりつつある中、一緒に祝うパートナーがいないと誰でも寂しく感じやすいでしょう。一人で生きていくと意地を張っていても世間が祝っているとだんだん心を動かされる。そのタイミングで復縁のアプローチをすれば相手の心を動かしやすくなります。いい思い出を作ろう。一緒に楽しく過ごしませんか。前向きなアプローチをすれば成功率が高くなるでしょう。もちろん確実に OK してもらえるとは限りませんが、復縁のタイミングを考える目安の一つとしてください。もしダメなら一緒におしゃれなレストランで食事だけでもしたいと言えば応じてくれるかもしれません。相手が寂しがっている時にアプローチするのは恋愛の定番です。タイミングをうまく利用すれば大きな努力がなくても自然と復縁の成功率が上がります。復縁のアプローチはバレンタインやクリスマスの前を狙う。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その13、復縁したい気持ちを伝えるにはどんな手段が適切なのか。復縁したい気持ちを伝えるにはいくつか手段があります。電話、メール、SNS、対面などです。あなたならどの手段で復縁のアプローチをしますか。もちろんどの手段でも気持ちは伝えられますが、それぞれ表現力は異なります。まず久しぶりに連絡を取るときは電話、メール、SNS などでもいいでしょう。あくまで久しぶりの連絡なら手軽な通信手段でも自然です。近況を報告し合えばだんだん打ち解けた雰囲気になるでしょう。しかしいざ復縁の話を聞き出すときはやはり会っているときがベストです。電話、メール、SNS もいいのですが、復縁したい根拠をしっかり伝えるには会って話す以上の時間がありません。会って話すとお互い細かいニュアンスも伝えやすく誤解も減らせます。言葉だけでなく表情や態度などを通して復縁したい意欲や熱意を伝えやすくなります。何をやることで誠意も伝わりやすくなるため復縁の成功率も高くなります。復縁で一番大切なのは誠意。誠意を伝えることを考えれば会って復縁を迫った方がいいでしょう。ただし相手に会うのを断られたときはその限りではありません。別れ方によっては抵抗感のままで相手に会ってくれないこともあるでしょう。会うのを断られたときは電話、メール、SNS を使って気持ちを伝えるのも許容範囲です。会うのに比べて表現力は限られますが、できる限り復縁したい気持ちが伝わるように言葉を工夫しましょう。きちんと誠意のある対応ができれば電話、メール、SNS でも復縁は可能です。復縁を迫るときはできるだけ直接会って話すようにする。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その14、会うという言葉を使わずに誘うのもいいアイデア。強引に会うのは NG です。強引に会おうとすると怖い、見合ってしつこいなどネガティブな印象を与えます。欲望や執着の印象が強くない相手は警戒するでしょう。誘うときは都合はいかがですか、時間があれば会いましょうなど相手の都合を聞いた上で会うのが適切です。さて中には会うという言葉に抵抗感を持つ人もいるでしょう。もし会うという言葉に抵抗があるなら別の口実で誘ってみてはいかがでしょうか。例えば食事やおしゃれという口実です。もしよかったら一緒に食事に行きませんか。久しぶりにたっぷりおしゃれをしましょうよ。大げさな口実より小さな口実の方が好都合です。あくまで日常生活の延長として誘えば相手の抵抗感が小さくなり会いやすくなるでしょう。食事おしゃれをするくらいならあってもいいかなと思うはずです。食べたり話したりするのは誰もが持っている欲求なので自然と前向きな気持ちになるでしょう。二人の関係が許せるなら一緒に笑顔を見に行く、二人で水族館に行くという口実であるのも OK です。できるだけ楽しそう、会ってもいいかなと思わせる口実で誘うのがポイントです。少し頭を働かせるだけで復縁の成功率が高まります。会うというキーワードに抵抗があるなら別の口実で誘ってみる。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その15、身だしなみで復縁の成功率が高まる。復縁で相手と会うときは身だしなみが大切です。 身だしなみで復縁の成功率が高まるからです。もちろん身だしなみは個人の自由です。自分の好きな格好でいいでしょう。ビジネスの場ではないのですから、普段着で十分です。しかし、いくら自由とはいえ、だらしない身だしなみだけは避けた方がいいでしょう。例えば、ボサボサの髪、ノーメイク、不衛生な服装などです。だらしない身だしなみは真剣な雰囲気を妨げます。真剣な復縁のつもりでも誠意が足りないと誤解されやすい。久しぶりに会って相手の外見がパッとしなければ元恋人をがっかりさせるでしょう。身だしなみは個人の自由ですが、本気で復縁したいならせめて身だしなみは最低限整えておく方がいいでしょう。スーツまで着る必要はありませんが、悪い印象を与えない程度の身だしなみを整えます。髪を整え、爪を切り、清潔感のある服装を整えます。男性なら髭の手入れをしておきます。女性なら最低限のメイクはしておきたい。余裕があればシンプルな腕時計をしておくと真剣な印象を強調できます。身だしなみが整っていれば復縁の言葉が一層相手に響くのです。最低限整った身だしなみを整える。振られた後、復縁の後押しをする30の方法。その16。できれば次のターゲットがいると安心。復縁の心がけるとき、できれば次のターゲットがいると安心です。つまり、復縁がうまくいかなかったときの第2行動です。もちろん、ターゲットとはいえ、強い恋愛感情が必要というわけではありません。なんとなく、気になるな、もう少し仲良くなりたいと思うくらいで十分です。気になる人がいない状態で復縁しようとすると、必ず復縁を成功させないといけないと必死になるでしょう。失敗することはないので、余裕が失われます。もちろん、努力をするのはいいのですが、余裕のないときの努力はガツガツしたアプローチになりやすい。崖っぷちの状況なので、焦りや動揺が増幅されやすいのです。そんなとき、気になる別の異性がいれば、心持ちが変わります。もし、うまくいかなくても大丈夫と思えるようになるため、心に余裕をもたらします。これは浮気ではありません。気になるという程度なら、誰にでも経験があること。恋をしているわけでもなければ、まだ具体的な恋愛のアプローチをしているわけでもありません。あくまで恋愛感情の一歩手前ですから、不正行為とは違います。強引に見つける必要はありませんが、できれば見つけておくと安心です。あなたの周りに気になる人がいれば、次のコードとしておくといいでしょう。もちろん、復縁がうまくいかなかったときは、次のターゲットに向けてアクセルを踏めばいいわけです。できれば、次のターゲットを見つけておく。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その17。復縁の成功率は話し合う場所で変わる。復縁の成功率には場所が影響します。復縁を切り出すとき、どんな場所がいいでしょうか。復縁はデリケートな話ですから、場所が大切です。まず、避けたいのは落ち着いて話せない場所です。うるさい場所では話し合いができません。お互い声が聞き取りにくく集中が妨げられます。落ち着いて話せない方がうるさいことのせいでイライラしやすくなります。言いたいことも言えない方で復縁に失敗しやすくなるのです。選ぶなら落ち着いて話せる場所がおすすめです。例えば、自宅、車の中、レストラン、公園などです。落ち着いた場所が居酒屋の個室の共用範囲です。落ち着いた場所の方が真面目で真剣な雰囲気も出やすいため、誠意が伝わりやすくなります。場所代が必要であっても、復縁の成功率に関わると考えれば、お金をかける価値はあるでしょう。場所の選び方で成功率が変わります。適当に選ぶのではなく、慎重に選びましょう。場所を選ぶときも、自分が一方的に決めるのではなく、話し合って決めるのがマナーです。落ち着いて話せる場所を目安にしながら、2人にとって都合の良い場所を選びましょう。落ち着いて話せる場所がいいよねと提案すればスムーズに決まるはずです。復縁を切り出すときは、落ち着いて話せる場所を選ぶ。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その18。反省の言葉は省略せず、丁寧に伝える。復縁を迫るとき、どんな言葉で説得するかが大切です。やはり、欠かせないのは反省の言葉。別れて後悔していることをしっかり伝えます。素直に自分の過ちを認め、改善の心がけることを約束します。この時、反省の言葉は一切省略してはいけません。例えば、早口で伝えたり、曖昧な誤り方をしたり、自分の行いを変えなかったり、などです。確かに、早く復縁したい気持ちが強いと焦り気味になるでしょう。しかし、相手はこうした場面の言葉に敏感です。反省の言葉を省略すると、余計な誤解を招きます。相手は本当に反省しているのだろうか、中途半端な気持ちではないかと疑い始めるでしょう。気持ちの伝わり方が反転して説得力がなくなる。すでに別れた関係ですから、ちょっとした誤解が致命的になりかねません。反省の言葉は省略せず、丁寧に伝えましょう。言葉を選びながら、一言一言丁寧に伝える。時間がかかると考えるのではなく、時間をかけると考えるとうまくいきます。時間をかけて伝えた方が誠意も伝わりやすくなり、ますます説得力が上がります。反省の言葉は省略せず、きちんと伝える。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その19。自己中心的な理由は復縁の成功率を下げるだけでなく、嫌われてしまう。復縁では復縁したい理由が大切です。まず、理由として不適切なのは自己中心的な理由です。恋人がいないと寂しいから復縁したい。クリスマスに一人で過ごすのは恥ずかしい。私をもっと幸せにしてほしい。復縁したい目的が相手のためではなく、自分のためであることがわかります。相手の愛情も感じられません。当然、相手から断られるでしょう。時には相手を傷つけることもあります。その他、非常識な理由も不適切です。私を養ってほしい。私の子供をたくさん産んでほしい。私みたいないい人はもう二度と現れないよ。身勝手なように相手は諦めるでしょう。非常識な理由は復縁の成功率を下げるだけでなく、嫌われます。復縁したい理由として適切なのは相手に愛情があるとわかる内容です。自分の人生にはあなたが必要。別れてからあなたの存在の大きさに気づいた。ようやく気づいた。あなたほど素晴らしい人はいない。愛情が感じられないような相手も振り向いてもらえるでしょう。復縁は第二の告白です。誠意と同じく愛情も必要不可欠です。相手を幸せにしたい気持ちはどんなに伝えても伝えすぎることはありません。最終的な判断は相手次第ですが、少なくとも復縁したい理由に愛情が感じられるなら復縁の可能性があるでしょう。復縁したい理由の良し悪しが判断しにくければ信頼できる異性の友人に確認してもらうのも一つの方法です。復縁したい理由は自己都合や自己中心的な内容ではなく愛情が感じられる内容にする。振られた後、復縁のアプローチをする30の方法。その20。復縁のアプローチでは情熱が伝わる言葉を使おう。復縁はどれだけ気持ちを伝えられるかで成功率が変わります。まず曖昧な言葉は厳禁です。まだ好きな気持ちが残っているような気がする。暇だったらまた付き合ってほしい。新しい恋人が見つからなければ私がいるよ。自信のない言い方では誠も本気も愛情も伝わりません。本当にやり直したいのだろうかと疑われ復縁は失敗に終わるでしょう。かといって普通の伝え方でも不十分。元の関係に戻りたい、また付き合おうと伝えるだけでは平凡です。まだまだ言葉が弱い。今笑っても強い気持ちが感じられないとなかなか復縁に踏み切ってくれないでしょう。復縁のアプローチで大切なのはどれだけ本気を伝えられるか。特に大切なのは情熱です。復縁のアプローチでは情熱が伝わる言葉を使いましょう。やっぱりあなたが好き、大好き。もう一度付き合おう。お願いします。今度は必ず幸せにする。約束する。情熱が伝わるよう力強い言葉を使うことが大切です。おどおどせず相手の目を見て堂々と伝えます。早口ではなくゆっくり一言ずつ伝えておきます。恥ずかしがらずにはっきり言いきます。復縁の最後の決め手になるのはあなたの情熱です。心を動かすのは心です。情熱こそ相手の心を動かします。あって話ができるなら情熱がしっかり伝わるように心がけましょう。しっかり情熱が伝わる言葉を使う。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その21。どんな復縁でも使える定番のセリフ。復縁のアプローチではどんな言葉で説得しますか。言葉は力です。言葉は説得の成功率に大きく影響します。プレゼンは話し方で説得力が変わるように復縁でも話し方で成功率が変わります。説得の言葉だけで成功率が変わりますから停止できません。さて、そんな説得のセリフの中でどんな復縁でも使える定番のセリフがあります。一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスのセリフです。この言葉をそのまま使っても OK です。もしくは同じようなニュアンスを伝える言葉も使えます。別れ方に関係なく、おおむねどんな復縁でも使える一言のはずです。すべての人に自分の存在価値を認めてもらいたいという少年欲求があります。この一言を言われた相手は自分の理解された存在価値を認められたと嬉しくなります。グイッと相手の心を動かせるため復縁の成功率が上がるでしょう。熱意と意欲を持って語ると一層効果的です。さらにその根拠も加えればますます説得力が上がるでしょう。例えば付き合っていた頃にもらったプレゼントを今でも大事に持っている話などです。状況が許せばそのプレゼントを復縁の場で見せてもいいでしょう。実物を見せれば復縁の気持ちが本気であるとわかり決定的な説得材料になります。復縁のアプローチでは一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その22。復縁の成功率を上げる約束とは。復縁の成功率を上げる約束があります。相手が嫌がっていたことはしないという約束です。元恋人と付き合っていた時、相手がどんなことを嫌がっていたのか思い出してください。思い出せば復縁の話し合いの時、相手が嫌がっていたことはしないと約束しましょう。例えば嘘をついて困らせていたなら、これからは嘘をつかないと誓います。 身勝手な行動で迷惑をかけていたなら、処理のような行動は慎むと約束します。暴言で相手を不快にさせていたなら、今度は丁寧な言葉遣いを心がけると説得するといいでしょう。相手が嫌がっていたことが2つあれば、2つ約束して、3つあれば3つ約束します。不運のアプローチでは、相手が断る理由を1つでも減らすようにします。断る理由がなくなれば、相手は不運への抵抗感が小さくなるため、OK しやすくなります。あえて、嫌がっていたことはしないという表示をすることが大切です。本気であることがさらに相手の心を動かします。口約束だけで十分ですが、さらに説得力を高めたければ、書面にして見せてもいいでしょう。少々、堅苦しいですが、わざわざ書面にする様子から強い決意がさらに相手の心を動かせます。少なくとも書面がプラスに働くことはあっても、マイナスに働くことはないはずです。当然ですが、約束だけで終わらせるのではなく、きちんと約束を守ることも大切です。約束を破った時のペナルティの話をしておけば、さらに不安が減るため、ますます相手の心を動かせます。相手が嫌がっていたことはしないと約束をして説得する。振られた後、不運のアプローチをする30の行動。その23。相手の弱みにつけ込んだ不運は卑劣な行為であり、犯罪。不運のアプローチの中でやってはいけない行動があります。それは相手の弱みにつけ込んだ不運です。例えば、あなたが相手の重大な秘密を知っていたとします。どんな人も知られたくない秘密はあるもの。復元しないと秘密をバラすぞと脅せば、嫌な相手を無視して強引に復元させることもできるかもしれません。しかし、これは絶対にいけません。相手の弱みにつけ込んだ復元は卑劣な行為。嫌な相手を強引に復元させたところで、形は戻っても心は戻りません。むしろ、どんどん心が離れていくでしょう。また、相手の弱みにつけ込んで復元を迫るのは恐喝や恐喝になります。つまり、恐喝罪や恐喝罪などの犯罪になり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。復元方法は自由ですが、相手を脅すような強行手段は絶対やってはいけません。復元ができるかどうかは相手次第です。復元はやり直したい気持ちを真剣に表現するのが一番。相手の気持ちを尊重してこそ復元の意味があります。相手の弱みにつけ込んだ方法で復元のアプローチをしない。振られた後、復元のアプローチをする30の方法。その14。手紙を使えば復元の成功率を高められる。復元のアプローチの時、気持ちを込めた手紙を渡すのも一つの方法です。復元のアプローチであって話す時、言いたいことをうまく伝えられないこともあるでしょう。あると緊張して、その場でスムーズに言いたいことが言えないこともあります。特に恥ずかしがりにとっては苦手な場面でしょう。そんな時は手紙を使う方法があります。もちろん復元のアプローチが手紙だけでは不十分。復元では誠意を見せることが最重要であり、あって話すのがベストです。しかし、あって話す時、説得を補うものとして手紙を使う分には悪くありません。古典的で形式になっていますが、だからこそ有効です。手紙は時間をかけて書くことができるので、言いたいことを思いなく伝えられます。恥ずかしがりでも自分の思いをきちんと整理して書きます。相手も時間があるときにゆっくり読めます。あって話をした後の手紙だからこそ、人と心が伝わるでしょう。おそらく手紙の内容はあって話をした内容と重なる部分が多くなるはずですが、それで構いません。むしろそれができるからいいのです。同じ内容を言いたいで伝えることで、復元したい決意を強調して伝えられます。あって話が終わって、渡るようにこっそり手紙を渡すと、かっこよく決められるでしょう。必須ではありませんが、余裕があれば、復元の成功率を高める工夫として取り入れてみてはいかがでしょうか。復元であって話すとき、余裕があれば、復元したい気持ちを込めた手紙を渡す。振られた後、復元のアプローチをする30の方法。その20の。相手が復元に取り合ってくれなくても、感情的にならないこと。丁寧に謝っても許してもらえない。素直に反省しても無視される。気持ちを伝えても全く無反応。頑張った努力をした誠意を見せた。復元を迫っても相手は取り合ってくれず、拒否の一点張りということがあります。この瞬間こそ怒りが込み上げるかもしれません。こんなに頑張っているのに無視するなんてひどい。これほど誠意を見せているのになぜ答えてくれないのだろう。努力が報われないと愛が憎しみに変わり感情的になりがちです。復元できないのは残念ですが大切な場面です。復元できなくても相手を憎んだり怒ったりしません。粘り強いアプローチはいいのですが、しつこいアプローチはいけません。相手がノーと言っているにもかかわらず、しつこく復元を迫るのは相手の迷惑になります。余計に相手が嫌われる原因になり、せっかくの別れの後味が最悪になります。残念ながら世の中にはどんなに頑張っても不可能な復元も存在します。復元では諦めも大切です。自分なりにベストを尽くした結果、うまくいかなくても相手を憎んだり怒ったりしないこと。復元の最終的な決定権は相手にあります。復元が不可能であると確信すれば、素直に現実を受け入れ諦めることも必要です。復元を迫った時、拒否の一点張りでも相手を憎んだり怒ったりしない。振られた後、復元のアプローチをする30の方法。その26。保留の要求があってもせかさない。急に復元を切り出しても相手はすぐ返事ができず、保留をお願いされるかもしれません。今すぐ返事ができない。しばらく考えさせてほしい。確かに急に復元を切り出されても相手は考えや気持ちの整理が追いつかないでしょう。本当に復元していいのだろうかという戸惑いがあるでしょう。また同じ失敗を繰り返すのではないかという不安があるでしょう。今度はうまくいくかもしれないという期待もあるでしょう。不安と期待が今じながらいろいろな考えが頭を読むとすぐ正式な返事ができません。そんな時は心よく保留を受け入れましょう。この時いつ返事がもらえるかと探すのはよくありません。結論を急がせると印象が良くないため復元のチャンスを逃しかねません。あくまで復元の最終的な決定点は相手にあります。早く返事が欲しくてもいつまでも待つよう期待してまっているねと謙虚に言うくらいがいいでしょう。どうしても一言言いたければできるだけ早めに返事があると嬉しいという程度にしておきます。気になります気持ちでいた方が復元のチャンスを生かせます。保留の要求があってもせかさないようにする。振られた後復元のアプローチをする30の方法。その27。復元は複数回アプローチしてもいい。夢は諦めなければいつか達成できると言います。復元を迫って断られても諦めずにアプローチを繰り返せばいつか復元ができると思うかもしれません。もちろんアプローチが複数回あるのはいいのです。一度断られたくらいで諦めず保留を見て再びアプローチするのも悪くないでしょう。2回目のアプローチで誠意がさらに相手が復元に応じてくれるかもしれません。2回目がダメなら3回目があってもいいでしょう。しかし、再現なく復元のアプローチをするのはよくありません。断られているにもかかわらず、しつこく復元のアプローチを繰り返すと相手の迷惑になります。相手から復元はできないと断られているにもかかわらず、しつこく復元を迫るのはトラブルに発展することがあります。状況によってはストーカーと間違えられる可能性もあるでしょう。世の中にはどんなに頑張っても不可能な復元も存在します。何度アプローチしても復元に応じてくれないならどこかで諦めなければいけません。回数は決まっていませんが、何度か復元のアプローチをしてくれなければ潔く諦めた方がいいでしょう。ただし例外があります。相手からもう二度と連絡をしないでほしいと完全に拒まれた場合、余計なアプローチは不要です。残念ですが、復元は潔く諦め、別の新しい道を歩み始めるのが特策です。再現なく復元のアプローチをするのではなく、手応えがなければ潔く諦める。振られた後、復元のアプローチをする30の方法。その28。世の中にはどんなに努力しても不可能な復元も存在する。復元の成功率はあなたの努力次第です。相手から嫌われたとしても誠意を持ってアプローチすれば望みがあります。きちんと自分の間違いを認め、素直に謝り深く反省する。態度に誠意があることで復元の成功率も高くなるでしょう。しかし、努力すれば必ず復元できるとは限りません。世の中にはどんなに努力しても不可能な復元も存在します。別れの原因が致命的である場合、どんなに謝ってもどれだけ反省しても復元は難しいでしょう。例えば、浮気、暴力、借金などの問題です。非常に大きな問題があった場合、復元は極めて難しい。二人の間に複雑なことがあるなら、あって話すだけでもやっとでしょう。生理的に受け付けないことを嫌われた場合、どれだけアプローチをしても復元できる可能性は低いでしょう。もちろん、謝罪や賠償などは必要ですが、余計な悪なきは疑いづらい過去を増やすだけ。悪なきをすることで複雑な関係を余計に悪化させる可能性もあります。自分が考えている復元は実現可能な範囲なのか、一度冷静になって考えてみましょう。明らかに不可能な復元なら最初から復元を諦めるのも一つの方法です。本当に相手のためを思うなら、そっとしておくのも優しさです。不可能な復元は最初から諦める。振られた後、復元のアプローチをする30の方法。その19。復元が無理だと分かっただけでも収穫。丁寧に謝った。素直に反省した。気持ちもきちんと伝えた。にもかかわらず、復元が無理だと分かることがあります。自分なりにベストを尽くしても無理なものは無理。復元は不可能だと確信することがあります。さて、この時どうするかです。復元が無理だと分かれば、落ち込まず前向きに受け止めるようにしてください。人生には仕方ないこともあります。我々も大切ですが、無理だと分かっただけでも収穫です。無理だと分かったことも一つの前進です。復元が無理だと分かったら、別の方向に歩むことがはっきり分かりました。復元を迫って無理だと分かれば、潔く諦め、新しい道を歩むようにする。この切り替えが大切です。相手がはっきり拒むのは別の道に歩んだ方が幸せになるよと教えてくれているのと同じです。あなたが無駄な時間や努力を費やさないように促していると考えることもできます。不可能な復元に執着するのは不毛です。不可能だと分かれば、そのパワーを次のステップに向けて使った方が建設的です。さあ、気持ちを切り替えようではありませんか。 じわじわ切り替えるよりさっと切り替えた方が痛みも小さくて済みます。切り替えが早ければ早いほど新しい道を気持ちよく歩み始められます。復縁が無理だと分かれば潔く諦め新しい道を歩むようにする。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。その30、良い友人関係を続けていれば復縁のチャンスに恵まれることもある。役立ち際は卑劣な行為。役立ち際が美しいのは映画やドラマだけの話です。現実の役立ち際は醜くて残酷でドロドロしたものばかり。役立ち際をしたところでその時は良くても後から悔やむ結末を迎えるでしょう。元恋人がすでに他の人と付き合っているなら復縁したくても潔く諦めるのが賢明です。状況が許せるなら元恋人とは良い友人関係でいるといいでしょう。関係が続いていれば話し相手になってもらったり情報交換ができたりするでしょう。いつか助けてもらえる場面もあるかもしれません。さて友人関係を続ける理由はもう一つあります。もし相手が破局した時あなたに復縁のチャンスが訪れるということです。どんな恋人関係もいつまでもスムーズに続くとは限りません。いつもしか相手が失恋した時あなたがそばにいれば力強く励ませるでしょう。落ち込んでいる相手を優しく励ませば恋人と心が動く。友人関係から恋人関係に昇格できるチャンスが得られるのです。可能性は低いですがゼロではありません。もちろんわざわざ破局のチャンスを待つのは大げさですが、そうした可能性も考慮しておくといいでしょう。すでに相手が他の人と付き合っている時は友人として関係を続け相手の破局のチャンスを待つ。振られた後復縁のアプローチをする30の方法。まとめ。その1、復縁の意味をきちんと理解する。その2、振られた後の復縁を諦めない。その3、悪い復縁ではなく良い復縁を目指す。その4、本当に復縁をしたい気持ちがあるのかよく自分に問いかける。その5、すでに相手が他の人と付き合っているなら潔く諦める。その6、自分の両親が許すなら第三者の協力も検討する。その7、復縁は振られた直後より少し時間を空けてから見せる。その8、復縁の全てにおいて焦らない。その9、たくさん遊んで心に余裕をする。その10、復縁を考えるときは誠意を一番大切にする。その11、別れた原因を突き止め復縁を切り出す前にできるだけ改善しておく。その12、復縁のアプローチはバレンタインやクリスマスの前を狙う。その13、復縁を迫るときはできるだけ直接会って話すようにする。その14、会うというキーワードに抵抗があるなら別の口実で誘ってみる。その15、最低限整った身だしなみを心がける。その16、できれば次のターゲットを見つけておく。その17、復縁を切り出すときは落ち着いて話せる場所を選ぶ。その18、反省の言葉は省略せずきちんと伝える。その19、復縁したい理由は自己都合や自己中心的な内容ではなく愛情が感じられないようにする。その20、しっかり情熱が伝わる言葉を使う。その21、復縁のアプローチでは一人になってあなたの存在の大きさに気づいたといったニュアンスの内容で説得する。その22、相手が嫌がっていたことはしないと約束をして説得する。その23、相手の弱みにつけ込んだ方法で復縁のアプローチをしない。その24、復縁であって話すとき余裕があれば復縁したい気持ちを込めた手紙を渡す。その25、復縁の迫ったとき拒否の一点張りでも相手を憎んだり怒ったりしない。その26、保留の要求があってもせかさないようにする。その27、再現なく復縁のアプローチをするのではなく手応えがなければ潔く諦める。その28、不可能な復縁は最初から諦める。その29、復縁が無理だと分かれば潔く諦め新しい道を歩むようにする。その30、すでに相手が他の人と付き合っているときは友人として関係を続け相手の破局のチャンスを待つ。